ダグダゲームラジオ第390回、パーソナリティのトミアンと
あれ変な感じだったけど大丈夫まあいいや
なんか違ってましたこんな感じじゃなかった
っけ変な感じだったけどなんかまあいいや違和感あるけどいいですわ、はい、パーソナリティの安と、
アシスタントの井上司です。
はい、はい、やっていきたいと思います。
はい、ということでなんかあれですよ2023年明けて初の
3人
初の、ね、メイン会、前半トークパートってことかな
そうですね、
なんだかんだでね、もうじき1月終わっちゃいますけどね。
そうなんですよ、なんか早くないですか。1月、
1月は行く、2月は逃げる、3月は去るっつって、まあ早いんですよね、前半はね。
2月はね、お正月とかもあるし。そうですね、
まあまあしゃあない。こんなそう、今ちょうどさ、寒くないみたいな話してたじゃない。
はい、そうですね。
で、大寒波が来てるじゃん、今まさに。今1月の28日に収録してるんですけど、
東京はまあまあ確かに寒いですけども、それ以外のね、
寒波は来てるだろう、明らかに。寒いんだから寒波
つってんだよ。でも1月ってこんなもんじゃなかった。
寒いよ例年に比べて寒い。明らかだ、こんな間だって雪降るかもって言っててさ、あ、雪降らなくて本当良かったなって僕は思ったんだけど、東京ぐらいじゃねえかな、雪降んなかったの。あの太平洋側の、はい、あのなんだろう、割と要所要所の都市は雪降らなかったけど、うん、まあそれ以外の日本海側とかはほぼほぼ雪に覆われてたし、なんか大変なことになってて、そんでね、その何日前だろうな、まあ先週、今週ですわ、今週そのさ、大寒波が来ますよって言ったその多分初日ぐらいの、まさに大寒波が来ましたって、うわ寒くて目が覚めたわぐらいの感じの日に、はい、停電なんが起きたんですよ、うち
は
この寒いのに停電起きたのよ。
そうなん、
ほいで、うわ、なんか
あなたの家だけなんじゃないですか
今から話すから聞いてくれもらえますか、
はい、じゃあその話を、
あなたの家だけなんじゃないですかって言われたら終わっちゃうから、
それ。あ、そうですか、すいませんね。
ほいでね、
はい、
わあ寒いわと思って、まず明かりつけよう、あ違うわ、まずね、俺最初いつも、
そもそも朝起きたらさ、はい、電気つけてないでしょ普通。
つけてないよ、
別につけてなくても明るいじゃないですか。
え、いやだからあのほら曇りの日だったから、
ああそうかそうか、
明かりつけないと暗いじゃん。
暗いのか、
はい、
はい、
でうち1階であんま南向きじゃないから、うん、ね、暗いんですよ朝が。
はいはいはい、
でまあまあその前にアレクサが反応しなくて、あれおかしいなってちょっと思ったんですよ、うん、いつもアレクサに今日の天気はとか、今の寒かったから今の気温はとか聞くんですけど、
はい、
あのアレクサうーんむにゃむにゃ今の気温はって言ったら反応しなかったから、うん、あれ俺の滑舌悪かったんだと思って、何回かアレクサアレクサってあの何個か大きな声を出して確認したんだけど、アレクサが反応しなくて、あれおかしいって思って、
はい、
ごめんね、あの今のアレクサ、俺んちのアレクサが今反応してるけどごめんねアレクサ大丈夫だよ、
はい、
でね、反応しなくて、あ、うん、Wi-Fi かなんかが切れてんのかなって思って、よくあるから Wi-Fi が切れて、でアレクサが、ね、あの電波が届きませんみたいな感じになっちゃってるのかなと思ったから、はいはい、まあいいやと思って、であのリビング行って電気つけようと思ったら電気がつかなくて、
はい、
あれ電気がつかねえ、蛍光灯切れてんのかなと思ったら、いやでも割と変えたばっかしだしなと思って、あっちこっち全部の部屋を電気つけようとしたらつかなくて、
ああ
うわー停電だわーってなったんですけど、まあ、真っ先にあのブレーカーを確かめて、
うん、
なんかのタイミングでブレーカーが落ちちゃった、
そうそう、ま
あ、で電気使ってないのにブレーカー勝手に落ちるのも変なんだけど、漏電とかのパターンもあるから、
そうですね、
で電気がそのブレーカーが落ちちゃったのかなと思って、そのブレーカーを確認しに行ったんですよ、
うん、
でその部屋の奥まったところで明かり明かりって明かりつけようとしたら、その明かりがつかないからブレーカーのところが暗くて見えねえ、もう明かりすらつかない、もう文明が負けかけてるって思ってあのスマホの、 あのライトでブレーカーのところを見て、
はいはい、
うわブレーカーやっぱ1個落ちてるわと思って、それをパチってつけたら、上げたらすぐスコンって落ちちゃうわけ。あれ上げたらすぐ落ちちゃうぞと思って、何回か上げても落ちちゃって、 その落ちてるブレーカーが上がらないの。
へえ、そんなん
で、あれおかしい、なんだろうこの現象って思って、うん、で寒いし暗いし、なんかこの何大都会東京の中にあって、俺はもしかしたら投資してしまうかもしれんと思って、急いでその現象を調べたら、
はい、
なんか漏電があると、その漏電によって、ブレーカーが落ちて、でブレーカーが落ちると、その漏電されてる現象をなんとかしない限りは電気が復旧しませんみたいなことが書いてあったんで、でちょうどうちのブレーカーで落ちてたのが、そのなんか漏電なんたらみたいなところの、ブレーカー、漏電ブレーカーっていうのかな、そのブレーカーだったんで、うわ漏電してんのやわって思って、でその無理やり上げたままにすることもできるんですよ、テープで貼ったりとかしてテープで貼ってブレーカー無理やり上げたままにすることはできるんだけど、漏電ってことは電気がどっかで漏れてるっていうことなわけですよ、
大元がな。
そうそう、で、うん、その電気が漏れてて、なんか事故が起きても嫌だしなと思って、その真っ暗なまま、うん、あどうしようどうしようって思って、うん、その電気会社、まず管理会社に電話したんですよ。そしたら管理会社が、その賃貸だからね、賃貸だから管理会社に電話したら、はい、ただいま留守にしておりますとか言いやがってもう、
ね、何時何時、
10時とかそんぐらいの時間ですね。
10時に出えへんのか。
そう、ほいで、まあ後で聞いたら定休日だったらしいんだけど、また留守かよと思って、そのうちお正月になんかね、雨漏りして、その雨漏りの時に電話しても管理会社がいなかったんですよまた管理会社おらんのかいって思って、でその管理会社がいなかった時のために、何かトラブルあったらこっちに電話してくださいみたいな、そのトラブルサービス、トラブルシューティングの会社があるから、うん、じゃあそっちに電話するわと思って、あるある、トラブルシューティングに電話したら、ただいま立て込んでおりまして、混み合っておりまして、電話に出ることができませんっていうわけ。
あれ
で、まあその寒波だし、
ああそういうことか、
もしかしたらあっちこっちで同様のこと
が、ね、水道がこうね出ないとかね、
あのね、その寒波の前の日の夜に、もう俺家の中にいるのにちょっと怖くなるぐらい風が強くて、
そうそう、その風きつかったよね、
強かった日あったよね、うん、あったあった、その風でなんかわかんないけど、どっかのバケツだとかなんだとかゴミだとかがガランガランガランガラン壁に当たったりしてる音がずっと夜聞こえてて
すごかったもんね。
ね、わ風も強いし、なんかその影響でどっかの回線が、その電線がおかしくなったりとかしてるのかもしれない
ショートしてね、
うん、でそれが全国的に起きてたとしたらやばいなと思ってでとりあえずそのトラブルサービスの会社も繋がんなくて、で他に、でもこのままだと俺はこの極寒 の、 、うん、あの寒い家の中で死んでしまうって思ったらあ、ほいでね、これがアパート全体だったらまずいなと思ったんで、一応その他の世帯にも聞いてみたのよ、うん、
もうすごい、
で聞いてみたら、あのうちは電気つきますけどとか言われてあれじゃあうちだけなんだわ、
おめえの部屋だけなんだ、
うちの世帯だけだわ、なんか部屋の中でなんか起きたのかな、そのおかしな回線の何かがトラブルが、
うわ
で
厳しいな、
で電話、電気会社に電話しようって思って、その電気会社のテプコかな、東京電力テプコ、そのテプコの、うんうん、なんだっけかな、 なんとかその、電気に加入する方じゃなくて、トラブルがあったらそれを直してくれる方みたいな、その、はいはい、分かれてて会社が、でその直してくれる方に何回か電話かけたら、はい、ようやく捕まったんだけど、うんうん、まあ、それでね、ようやく捕まってきてもらったのが夕方の4時とかなわけ。
夕方
俺その朝起きてから夕方の4時までずっと寒い部屋の中でいて、唯一あの俺が知恵を働かせたのが、キャンプに行った時に、
はい、
あのバッテリーを買ってたんですよ、なんか
使うと。ありましたね。
このバッテリーがあったおかげで、あんま電力の高いものは動かせないけど、こたつぐらいだったらいけるかもって思って、そのこたつをつなげて、
はい、
とりあえずその足元だけはあったかい状態にして、なんとか夕方の4時まで、ね、上半身がガタガタ震えながらだけど持ちこたえて、で、まあ、電気屋さんが来てくれて、これこれこういう理由で ブレーカーが上がらないんですって話したら、まあ、ブレーカー見てくれたんだけど、
うん、
なんかねうち結構その古い建物で築もう20年過ぎてるのかな、はい、25年とか経っちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、古いブレーカーって、
うん、
ブレーカー自体が壊れることが割とその20年30年とか節目に結構あるんですって。
うーん、なるほど。
なんかどういう理屈かわかんないですけど、特にその寒波が来たりとか寒い冬に割とそのブレーカーの故障が起きるらしくて、なんかきっかけはそのやっぱブレーカーが落ちることらしいんですけど、ブレーカーが落ちた拍子にそのブレーカー自体が壊れて、その反動ショックで、でもう二度と上がらなくなるみたいなのが結構その2、30年経ったブレーカーっていうのには割とよく起こるトラブルな
ん
で、でまあじゃあそれ全然修理してくださいって言って、まあ、割とその東京電力系の会社だったから、
うん、
ほらよくさあの何あのマグネットとかを貼ってくようななんか怪しげな会社に電話するとなんかボラれるみたいなのがあるから、生きるだけメジャーなところにしようと思って東京電力のテプコさんのそのトラブル担当の会社にしたんだけど、まあそれでもどのぐらいだったかな、2万弱ぐらいかな、やっぱブレーカー全特価みたいな感じになって。
それはあれじゃん、別に自分が払う必要ないじゃないですか、
管理会社の方で。
これは後々管理会社の方に請求する気はあんまなんですけど、僕としてはお前がおらんかったからこっちで払っとんのやぞっていう、
立て替えたからね。
でまあそのまあ夕方5時ぐらいかな、夕方5時もう暗くなりかけた頃にようやく電気が復旧して、もう蛍光灯もつくしエアコンもつくし、まあこたつもそんな細々とやんなくてもつくし、なんだったらご飯も食べれてないから俺、その電子レンジが死んでるから
コンビニって買ってこいや
だってそうだけど、ずっと部屋の中にいてその作業者の人が来るかもわかんないから、ずっと部屋の中で待ってないといけないから、でその 冷蔵庫とかもね、死んでるわけだから、その冷蔵庫もようやく復旧して、
はあ、
うわようやくもうなんか電気が1個なくなると、うちガスとかもないんですよ、ガスとかもないから。
ガス引いてないの？
ガス引いてるんだけど、まず、はあ、お風呂はその電気がつかないと沸かせないんですよ、電気何給湯システムが電気だから。
は
あ、そうそう、でわ寒いから、せめてあったかいものを飲もうと思ってコーヒー入れようと思ってコーヒー入れようとしたら、ポットが電気ポットだからもう冷めてるんですよ。でじゃあ湯を沸かすかって思ったら、うち、HI ヒーターなんでガスコンロじゃないんですよ。だから電気がないと全てのあったかいものが途絶えてしまうんですよ、うちっていうのは。
そのためのキャンプ道具があるわけでしょ。
まあそうそうそうそう、だからとりあえずバッテリーだけあっただけでも良かったなと思ってて、で僕は前回キャンプ行った時に、と皆さんご存知かと思うんですけど、
はい、
電気ガスボンベ的なものを俺まだ買ってなかったんですよね。
あ、なかったんだっけ。
そうそう、俺持ってないんですよ。
あ、そうですか。
そうだ、でガスボンベの代わりに役に立たないさ、ダイソーで買ったなんだ、なんだっけ、炭のやつ、炭のバーベキューセットみたいな、あれぐらいしか買ってなかったから、その火をつける系のものがうちなかったんです、キャンプ用具の中に。ただまあその何蛍光、懐中電灯とかあったから、その懐中電灯とかでとりあえず明かりはなんとかして、でまあそのこたつだけかろうじてついたからまだ良かったけど、なんかこのね寒いさ、極寒のタイミングで電気が途絶えると人間は割と生命の危機に瀕するなと思って、東京でこんなだから雪国の人とかもっと大変なんだろうなと思うんですよ。電気
に頼りすぎてますね、あなた。
それがいかんのかな。
ガス
雪国の人は大丈夫なのかね。
いや、まあ、ちゃんと備えはしてるんじゃないですか、
その辺の対策はしてるでしょう。
灯油のストーブとかを持ってたりするんですかね、皆さんはね。
まあ、あるんじゃないですか。
いやー、まさかこの電気が使えなくなるぐらいでこんなに生活が困るとは思わなかった、ね。
だから仕事どうすんの。
仕事はとりあえずほら、ノーパソだから充電はある程度されてるんで、まあ、それまで俺騙しになっちゃったんだけど、
そっかそっか、
そうで、バッテリーとかもあるから一応、それで充電しつつ仕事は一応できたんだけど、 そうそう、まあそんなね、その
えネット使えないんじゃないですか、 Wi-Fi 飛ば
し、そうだそうだね、そうだね。あ、違う、俺 Wi-Fi は持ってるんですよ。 Wi-Fi はあのポケット Wi-Fi があるから、そうそう、それで大丈夫だった
んです。それでやってんのか。
そうそうそうそうそう、
なるほど。
なのでとりあえずそれは大丈夫だったんだけど、
うん、冷蔵庫も止まっ、まあ冷蔵庫はいいか、別に冬だし。
冷蔵庫はあの、まあ、冬なのもあるし、一応知識として停電の時は、うん、開けなければ、うん、開けなければ中のものがすぐに腐るってことはないです。要はその冷たい空気が中に保管されてるから、うん、なのでその知識があったから一応開けずに置こうと思って、でそうしたら割と夕方ぐらいにその電気が復旧した時に開けたら割と大丈夫だったんですよ、うん、冷凍食品とかも。
でも1日で治ってよかったですね。ま
あまあ、それがさ、もっとこ、あの何、実際そので来てくれた電気屋さんも今日引っ張りだこですみたいなこと言ってたんですよ。割とあっちこっちで似たようなトラブルとかなんか起きたんじゃないかなって思ったんですけど、あと、まあ、寒いからエアコンが故障してて辛いみたいなのも多分呼ばれたりしてたんだと思うんですね。
なるほどね。
やっぱそういうタイミングでなんか呼ばれ忙しくなることが多いって言ってたから、うん、そうそう、なのでこの大都会のど真ん中で割と命の危機を感じた一日でしたね。
いやいや、着込めばええやんか。
ええ、
着込めばええやん、
着、あのね、着るもの、着込んだところで限界あるから、あの寒さの中ではなんかあのうちの部屋が1階っていうのもあって、
1階って、あ、1階は寒いよね、
冷えるんですよね、分かる分かる、地面からの冷気みたいなのが来るから、うんうんうん、それだけでも辛いよね割とね。
僕は上だからそんな気にならないですけど、
うん、そうそうそうそう、そういうのもあってね、割と、
まあ、まあ今ちょっとね朝方すごい冷えるからね。
そう、なんか東京の気温がさ、この間、うん、なんだっけな、誰だかが言ってたけど、南極にいる人がその寒波寒波言うんじゃねえよって思ったら、東京の方が気温低かったって
言
ってたから
、本当、
うん、そんぐらい寒かった。
マイナス4、5度ぐらいじゃなかったっけ。
そうそうそうそう、その時ちょうど俺もその気温のそれを見て、気温のやつ見たら確かに南極より東京の方が気温下がってたよその日。
そうですか、
うん、最低気温かな、マイナス何度とか。
寝る時とかめっちゃ今寒いからさ、俺、うん、布団の中にあのカープ、なんだっけ、
ホット
カーペット、膝掛けの、そうそう、そういうの
を
敷いてさ寝てるんですけど、
ありますね。
いや僕エアコンつけない派なんですよ。
わかる、うん、
うん、僕エアコンつけないで我慢っていうのは変やけど、なんとかしのごうと思ってるんだけど、正直ね、僕あの机で仕事するからさ、足元がものすごい冷えるのね。だからどうにかこの足元の冷えないようにしないといけないと思って、靴下とか履くんだけど、それでもやっぱりこう進めたいわけよ。
末端来るよね、仕事してて辛いのもさ、まあ、足元はどうにかなるんだけど、あの手先、指先、
あれはねきついね。
指先一旦冷え性は指先の寒さがいかんとも
知らなくて、そうそうそうそうそうそう。だから僕あの机の上に引くさ電気マット買いましたわ。
そういうのがあるんですよ、仕事しながらあったかい。
マウスパッドでもこうなんか横長の広いやつがあるじゃないですか、
今あります、
ね、ゲーミング用みたいな感じで、はい、アリの電熱板みたいな感じで、めちゃくちゃ熱すぎてちょっと上に乗っけられないぐらいになっちゃうんですけど、でも指先は冷たい。
あーやっぱそうなの、
浮いてるから
とか。そうそう、だからこの我々みたいなさ、うん、指先を使う系の作業は
そうなの、
ね、この時期結構辛い
よね。辛い辛い、だからあの手袋はめてやってますわ。
なんかさ、そうそうそう、結果そうなるんだけど、手袋してたらしてたでなんか指先の精密さみたいなのは
若干ぼんやりして、そんなクリックするだけやから関係ないや。
そうかな、でもなんか手袋越しのペンタブってなんか微妙じゃない、ゴワゴワしてて。
これはペンタブやらへんから。
あ、そう、
はい、
そっか、まあまあまあまあ、うん。ちなみに司さんはあの家の暖房器具はどんな感じの環境なんですか。
うちはエアコンと、うん、あとなんだっけこいつ、あの一台暖房器具がありますね。
ファンヒーター的なもの、
まあそんな感じの。
ああ、はい、あるある、
うん、
僕もファンヒーターはファンじゃないけどヒーター持ってます。
あったかい時に即温めてくれるもの必要ですよね。
あのねガスファンヒーターめっちゃ速攻であったかくなりますよ。
あそう、
うん、前に持ってましたけど、
これはやっぱガス系のもの1個は必要なのかな。
いやーやでもあなたガス引けないんでしょ。
ガス自体はあるんだけど、どうやって引くの、ガスファンヒーターって。ガスヒーター、
ガス弁がちゃんと部屋ごとにあるじゃないですか。
あうちないな、ガス。
あない部屋なんですね。
ない。
あ僕はありますね。じゃあダメ。
台所しかないですね、ガスは。
そうですか。
うん、こんな感じのやばい寒さ体験だわ。
まだね寒さ続きますけども、
うん
うん、いやまあでもほら一時やから、こんなもん3月ぐらいになったらもう落ち着くしね。
気が長えなマジか。いやそうだけど、あと1ヶ月以上もこの寒さ続いたら嫌じゃないですか、さすがに。
まあでもどうなんですか、別に雪が降らないだけマシかなと思ってるんですよ。
そうそうそう、これであの雪が降ってて、うん、それこそ雪かきとかになったら俺はもう辛すぎて。
去年言ってましたよね、なんか自宅のなんかアパートかなんか雪かきしてましたみたいなこと言ってませんでした。 それやるでしょ
う。あのこの世で一番うまい飲み物はあの、はい、真夜中に、はい、あのコンコンと降る雪の降る真夜中に2時間雪かきした後に買ったホット缶コーヒーですから。あれ以上うまい飲み物はないからこの世に。
知らんがな。
いやあれはもう二度としたくないな。
でもさ、なんかあの何だっけ、中国の上の方、ロシア側に近い中国の地域ではさ、マイナス何だっけ40度くらいやったっけ、
うん、
ものすごい寒いらしいんですよ。だから、うんうん、あの吸っちゃ、息を吸うことはなんか命取りみたいなことになってるらしいですね。肺に息を入れないみたいな感じになってますけど。
そうそう、
怖いわそんな。
入り口が二重になってるん
だよね、はいはいはい、
そんぐらいの寒さの、
ね、
家は。でなんかその外と、うん、その外と家の中をつなぐなんか ドアが2枚になってる部屋みたいなのがあって、うんうんうん、そこがちょうど中間地点で、うんはい、なんかその寒い空気が一気に中に入ってこないようにする部屋みたいなのが1個あるんだよね。
よくあの何だっけ、オイルのコマーシャルでさ、バナナをなんか釘を打つみたいな CM あったじゃないですか。
それをよくって言っちゃうのがもう昭和の昔の話だから、それをよくあるって言われちゃうとあれなんですけど、まああったよね。
そうそうそうそう、 あとバラがなんかこう粉々になってしまうあれですね、あまりにも寒すぎて、
うん、
そうそう。
だけどモービル石油は凍らないんです、
滑らかなんでね。
あ
石油はほら気化するだけやからさ。
そうだね、
うん、凍らないんですよ。
う
ん、うん、
そうなので俺その時ね、電気が復旧して真っ先にしたことがお湯を沸かしてお風呂に入ることだったんですよ。もう湯船に浸かりたいって思って、ね、
あはいはい、
うん、お風呂沸かして。
でもさ、あなたはこう今年の3月頃から東京電力のさ料金が値上がりするからさ、
あ、ね、
電気生活まみれだったのさ、
はい、
すごいこう料金気にし
直撃ですね、
気にしないといけないんじゃないですか。
なんかもうさ、しょうがないんじゃない。
だいたい月いくらぐらいになってる今。
もうあんまり見ないことにしてます俺は。
見ろや、
結構な金額ですよ。
だ1万円は贈呈超えてるよ。
もちろんもちろん全然超えてますよ。超えない日はない。
僕は超えない
月はない。
僕は
超えない月はない。
僕は超えてないですよ。
超えてないんだ、うん、もううちエアコン、あ、その何、暖冷房すべて電気で賄ってるし。
そうだよね、
うん、
4、5万とかいくんかな。
あ、そんなにはいってないと。
いや、ちょっと電気代が怖いからね、
うん、あと俺部屋が暗いのが嫌なんで、基本あっちこっちの部屋の電気つけっぱなんですよ。
かかる、
うん、なんかね、暗いと、うん、気分がそっちに引っ張られてなんかしょぼんってなっちゃうから、 家の中は明るくあってほしいのよ、ね、
いやムードだよ、ムード的にこう
ムードじゃないですよ、あのね、なんだろうな、昭和、あの僕が昔住んでた自分の家が、はい、あの昭和のアパートみたいな感じで、基本その節約みたいな感じで暗かったんですよ、電気つけなかったの。
ああ
俺それのイメージがすごく嫌で、部屋の中は明るくあってくれよってずっと思ってたから。
夜でも
夜明るくあってくれば当たり前じゃない、
部屋のなんでやねんな俺 夜暗くしますよ大体。
いや部屋の中明るくしたいだろ、夜こそ明るくしたいだろ
あそうですか、
うん、そうそう、なんか嫌なんですよね暗い家。
寝るときも電気つけっぱなし？
寝るときはさすがにあの暗くしますけど、はい、暗くしますけど別に明るいままでも全然寝れるんでどっちでもいいです、これは。電気つけっぱでも寝れます全然。
あそうですか、僕は寝れないですが。
そうですか、
こういうの真っ暗にしない
と、うん、そんな感じですかね。
大変でしたね、
うん、他なんかお正月にこういうことしましたみたいなエピソードあります？お二方。
お正月、うん、お正月らしさって何ですか？
お正月らしくなくてもいいよ別に。
お参りとか。
お参りでもいいし、別になんか昨今あんまりお参りみたいなのに縛られてない人も増えてるらしいから。
そうね、
お参りじゃなくても別に、そういうお正月にたこ揚げしましたみたいなエピソードじゃなくてもいいですよ別に
昔子供の時はやってましたけどね、たこ揚げ
やってたよね、うん、そう今さ、この間久しぶりにツイッターでたこ揚げしましたっていう人見かけてさ、うわ懐かしいって思った。ゲイラ回答上げてる人いて今でもいるんだって思ってちょっと感動したんだけど、
あれさ、僕当時はさ、やっこさんでいいんだっけ？
やっこさん、はい、
やっこさんで飛ばしてたじゃないですか僕らの時代って。
やっこさんで飛ばしてたって何？
やっこさんっていうたこの形式があるじゃないですか。
あるよ、飛ばしてたよ
あれでやってたんですけど、うん、そのゲイラー回答が出始めてから、うん、それを飛ばした時のもう簡単さ、
めちゃめちゃすぐ上がった
よね。どんだけ簡単に飛ぶねんこれみたいな。
なんか誰かにタコ持っててもらって、
そう
僕が走ったら手離してね、
そうそうそう
みたいなことを言って全力で土手を走るみたいなことをしなくてもいいんだよね。ゲイラー回答勝手に風に乗ってふ
ーって上まで上がっていって。
めっちゃ楽。ちなみに司さん、たこ揚げってしたことありますか？
ちっちゃい時に1回だけ。
あ、そうなんだ。でもやったことあるんですね。
やったことは。
なんかさ、ほらもう今さ、空き地とかももうないじゃないか。
ない。
今時の人がたこ揚げるとしたらどこで揚げるんだろうね。まあ、
土手とかじゃないですか。
川っぺりとか行けば揚げられるのかね、今でも。
いや、揚げていいかどうかは知らないですけど。
だってね、うん、こんな街中ではもう無理だよねきっとね。電線とかあるしさ、怖いし。
あのゲイラーカイトのなんか下にこう携帯とかカメラをつけてさ飛ばしやん、うん、面白いじゃないですか。
あ、撮れるんじゃない、その上空の映像が、
ね、ドローンみたいな感じになるじゃないですか。
こち亀のりょうさんがそれに近いことやってて。
あ、そうですか、
すごい気球に携帯をつけて、その、うんうん、遥か上空のその成層圏あたりの写真を撮って、うん、でそれを年賀状にするっていうのをサービスとしてやってたよ。
なるほど。
そう。
お餅も食べてないしな。
そうなんですか。
お餅食べましたよ僕。
なんやろうね、正月になると餅食べたくなるっていうのはもうなくなりましたね。
ないんだ別に。
あ、でもね、年越しそばは食べました。
うん、いや、いいんじゃない、
はい、
年越しそば、うん、年越
しそば。お餅はちょっとね、めんどくせえなと思って食べてないですね。
焼くのが
めんどくさいから。
餅の方がめんどくさくないじゃん、おそばより。
そばは茹でるだけやろか
餅は焼くだけだろだった
らまあ、美味しいけどね、海苔巻いて食べるの。
俺餅どこで買ったんだっけかな、なんかどっか行ったついでに 現地の餅。あ、それじゃあ後で話そう。
お餅屋さん、
後半戦で話そう。
お餅屋さんじゃないんじゃないですか。
お餅屋さんじゃない。
え、お餅屋さんって言わないの、なんて言うんだっけ。お餅屋さんって言えへんのか、なんて甘味どころか。
あ、お餅売ってんのは、お餅売ってんのってどこだろうな。お米屋さんで昔売ってたよね。
ああ、お米屋でも売ってんな、
うん、最近は普通にスーパーとかでしか売ってない
んじゃ。おまんじゅう屋さんや、おまんじゅう屋さん。
そう、なんかな、そうそうそう、そういうとこかもしれない。
おまんじゅう屋さんでお餅売ってるから。
お、俺さ、正月にね、高尾山登ってきたんですよ。正月早々に。ほうほうほう。
混んでたでしょ。
山のすすめ出た。山のすすめですよ。
知ってますよ、アニメ。
あのね、ちょっと界隈の新年会みたいなのが毎年あって。
新年会。
そうそう。そんで毎年その新年集まって飲もうよみたいな会があったんだけど、
高山で、
ここ数年コロナだったじゃない、うん、でそれで毎年ここ 2,3 年中止になってたのね、コロナのあれなので。集まって飲むのもちょっとね、もしクラスターが発生しちゃうと
そうだね、
あれなんでみたいな形で、うん、でさすがにここ数年ずっと中止してましたけど、あんま長いこと会わないのもあれなんで、顔ぐらいが見たいんで、はい、じゃあその飲み会はやめて高尾山に登りましょうってなったの、急に。
なんで高尾山。
アクティブだな。
なんでって思ったけど、まあその高尾山ぐらいだったら体力の弱ってるオタクたちでもまあ登れるでしょうみたいな。
まあロープウェアあるしな。
そうで、まあ軽装で登れるって言いますし、その発案した本人も登ったことないのに割といけるでしょうみたいな空気感だったんですよ。
まあ、僕も登ったことある。
ほんでまあ何人ぐらい集まったかな、それでも希望者のみ集まる形でって言って、いつもは15、6人集まったところが、結果今回は6人ぐらいかな、6人ぐらいしか集まらなくて、まあでもせっかくなんで登りましょうかって登ったんだけど、うん、俺ね、甘く見てたのが、うん、まあまず高尾山口の駅前着いた時点で人でごった返してるのね。すげえ人数
が。分かってるんだよ、そんなもん。
まあ時期が時期ですから。
みんな行くんだですね、お正月に高尾山に。何のために行くのね、何のために行くの。
ご来光。
ご来光、そうそう、
お正月。元旦じゃないよ。
1月1日にご来光見に行くみたいな話は聞いてたから、1月1日は避けたんですよ。はい、で、ちょっとずらしたんですよ、後の方に。はい、それでも、めちゃめちゃ混んでたな、高尾山。
高尾山はずっと混んでますよ。
そうなの、うん、アホみたいに混んでたよ。なんでそんなに山登り好きなのみんなって。
山登りって言われないよね、ハイキングやな。
ハイキングなのか、うん、ハイキングなのか。
登ってる感ある、高尾山って。
高尾山ね、まずまあ、ほんじゃあ、言うてもね、おじさんではあるが、我々一応健康な日本人男子であるので、こんな入り口でね、おじいちゃんとか おじいちゃんとかおばあちゃんのハイキングみたいな人も結構いるのよ、やっぱり。
そうね、
おじいちゃんとかおばあちゃんとか子供みたいな家族連れみたいなのも結構いて、そういう人たちはまあまあ、しょっぱなからロープウェイ使うんでしょうが。我々みたいなこの健康な、ね、日本人男子はそのロープウェイを使うなんて、そんなショートカットするみたいなことはしませんって。
使ってないの。
使わずに入り口から登り始めたら。
やめといた方がいいのに。
入り口の部分が一番しんどいな、あれ。高尾さんね、
あれね、地べたから登るの大変よ、結構。
あそこが一番急勾配なのね、
しんどいぞ。
俺あそこのほんのもう十数分でもう全体力ほぼほぼ奪われてて、辛くて。
どんだけ運動してないね。
うわー、ロープウェイ使えばよかったってすげえ後悔したんだけど、要は一番きつい部分をロープウェイでショートカットすることによって、そこの中間から先はもうハイキングコースみたいになるわけなんですよ。
そうですね。
うん、そのハイキングコースみたいなのをずっと評判で聞いてたから、うん、だったら別にその麓から行ってもええやろっつってガンガン歩いていったら、その麓の部分が一番しんどかったっていう話で、
そうそうそう、
もう足ガクガクになりましてですね、もう。
帰りもじゃあ
あのね、そうそう、よく言うあるある、登山あるある、まあその一応頂上まではなんとか行けて、なんか途中でお寺みたいなのある、あるよね、お寺じゃない神社か、はい、神社でまあそれでお参りとかもして、はい、でその先にある頂上まで行っても、頂上がこんな混んでる、人のいっぱいいる山の頂上あるっていうぐらい人でごった返して座る場所がないぐらい山頂山の山頂で座る場所がないってあるんだって思って、高尾山ので、とりあえず高尾山の山頂にあるお蕎麦屋さんがなんか美味しいんだってね、だ、はい、高尾山の山頂にあるお蕎麦屋さんで整理券もらって、まあ、何分か待ってそのお蕎麦をもらって、で店の中は混んでって入れないから座る場所もないから立ちながらお蕎麦食べたんですけど山頂で山の山頂で立ちながらお蕎麦食べたんですけど、まあその下りはまあまああとは重力に任せて下るだけだからなんて、
いやー下りきついぞ。
その下りをまあ同じ道を歩くのもなんかね、同じ景色見るのもつまんないからちょっと道変えようよなんて言って、だこっちに行くと滝が見れるってよなんつって、その滝じゃあ見てみようかってその滝を見に行くコースみたいなのに行ったら、なんかねこっちは道が整備されてませんのでお気をつけくださいみたいな注意書きが一緒に書かれててうんって思ったんだけど、まあまあでももうあとは下るだけだからって思って、うん、その舗装されてない石ころだらけの、ガクガクの道を下ってったら、登山って上りより下りの方が地獄なのね。
そうだよ、そうだよ
踏ん張りが効かなくなった時の下りが地獄すぎて、もう階段とかなんてレベルじゃないんですよ。そこら中がもう岩だらけでボコボコしてて、
そう、ね、
なんか 1段がその階段2段分ぐらいのゴツゴツした岩がずっとひたすらひたすらもう 何百メートルも下に向かって続いてるみたいなのを、踏ん張りの効かなくなった足でひたすら降りていくっていう地獄だったんですけど
あれ上りよりもね下りの方が気をつけないといけないんですよ。足外しちゃうとさ、
そう、
も
う怪我するからさ、危ないよね、すっ転んじゃうからね、
うん、
だその踏ん張る何その勾配を降りて足設置して踏ん張るっていうところに最大のそのパワーを使っちゃって、
そうそう、
ふくらはぎが多分一番しんどかったんだけど、
まあね、
もうふくらはぎパンパンになりましてね、下までたどり着く頃にはでようやくそのもう何時間もかけたよ、だ下りの方が下手したら時間かかったかもしれないな、その下り時間かけてようやくじゃあうわ滝着いたよっつったら、その滝がなんかお風呂のシャワーのあれが壊れましたぐらいのちょろちょろちょろちょろっていうこれがその名物の滝なのっていう感じの、なんか滝ってさ、白糸の滝とか華厳の滝とかそういうのをまあ想像しちゃうじゃん、普段滝を見てない人間からすると、
はいはい、
でも多分一般的な滝っていうとそんなもんなんだろうねきっとね、岩棚からちょろちょろちょろちょろってちっちゃな水がちょろちょろ流れてるぐらいなのを多分滝って言うんでしょ一般的にはきっとでまあそれ一応写真に撮ってパシャッつってまあ一応来た記念だからつって、でそのパンパンにしたふくらはぎでまあ駅まで戻ってきたんだけど、まあ、帰りに駅前に高尾山口の駅前に温泉ができてるんですよ。
そうそうそう、高尾山の駅に新しく温泉施設作られたらしいんですよ。
そうでこれでもう足パンパンだし、もうとりあえずそのお湯に入ってすっきりして寒かったから温まりたいと思って入ったら、当たり前だけど高尾山駅前がごった返してたら基本温泉の中もごった返すんですよ。
ああそうですね、
基本芋洗いなんですね。その湯船に中入っててももう隣の人と背中と背中がくっつくの密着で体洗う洗い場も足りないからしばらく開くの待ってて、ずっと寒いところで立ったまま開かないかな開かないかなって言ってようやく開いたらもう絶対そこは逃さん俺の場所だってしばらく頭洗ったり体洗ったりして、そんでまた、露天風呂入りに行くと、芋洗い状態になってて隣のおっさんと肩をくっつけながら入るみたいなのをやって まあそれでも温泉に入れたから体が温まったんで、まあまあ入らないよりはマシかなと思って、あとご飯が食べれるからそこ、
はい、
お風呂上がりにご飯食べて、おめっちゃ混んでた、順番待ちした
そんな分かってるやんか。
で一応まあね、お風呂入って体整えてご飯食べて、まあそれで夕方ぐらいだったかな、そう集合が朝の9時とかだったから、うわっつらって思って、普段会社に行くよりも早起きだって2時間とかかかるんですよ、うちから高尾山口まで。だめちゃめちゃ早起きして行ったんだけどね、それでその飯食い終わってお風呂入って外出たらもう夕方ぐらいの感じだったから、まあまあそこからさらに車に乗って帰ってきたんですけどね、僕ね。
え？
車で行ったんですよ。
ああ、そうなの。
そう。その足ガクガクになった体で車に乗って帰ってきたんですよ、
僕。高尾山まで車で行って。
そう。
電車で行きゃええやんか。
もうね、その高尾山に登った、多分一番ダメージ食らったのがその下りの方のせいだと思うんだけど、それの後遺症がね、2、3日続いた、そのふくらはぎの筋肉痛が。なんかもうまともに歩けないぐらいのダメージでしたよ。まっすぐ歩けないぐらい足にダメージしてた、ふくらはぎ。
普段から足鍛えてないせい
や。そうそうそうそう。だから、もう高尾山なんてバカにしちゃダメだなって思って。
いや、バカにしてんじゃなくて、あなたの筋力が落ちてるからやんか。普段からさ、ちゃんとこう走っとかないと。
うん、走るの
おじいやねんからさ。
いやなんかね、そうそうだ、その多分その趣味、何、登山を趣味に、そうそう、おじいちゃんとかさ、うん、あの何、スポーツウェアを着たおじいちゃんとかめっちゃヒュンヒュンヒュンヒュン、そうそう、俺の横を追い抜いてったりとかして、うん、わ慣れてる人ってこうなんだなって思ったんだけど、うん、そうだ、多分そういうなんかペース配分とか上りより下りの方がきついみたいなのも、そういう人たちにとってはもう分かってる、分かりきってることなんでしょうね、きっとね。
あと杖とかもね、ちゃんと、
そうそうそう、杖のあるなしでだいぶ違うらしいね、違う違う、楽さ
両方杖ついて、歩けばいいですよ。
そうそう、だ杖、本当杖買おうかなってギリギリまで悩みました。ね、
シューズとか、
そう、
うん、ちゃんとこうウェアとかもちゃんと揃えて。
そうだ、もう俺靴もリュックももう雑な感じで行っちゃったから、普段の、ね、普段と全く変わらない格好で行っちゃってるから。
ダメダメダメ。
本当山を舐めてる感じの男になっちゃったの俺。だってその呼びかけ人が普段と一緒の格好でいいっすよって言ってたからそうなんだと思って、俺普段と同じ格好で行っちゃったら、ハイキングみたいな感じなんでって言ってたから。
いや、ハイキングでもハイキング用のこうウェアとかあるからさ
そうだね、そうだね、
山の進みを見なさいじゃん。
そう、ちゃんと道中 の、 茶屋とかお店や、お土産屋さんみたいなところでちゃんと山の進みとコラボしたグッズとか売ってたよ、やっぱり、売ってた売ってた。そうそう、なのでね、いろいろ学びがありましたよ、正月早々ね
高尾山やっぱ混むから嫌なんだよな。
ほんと混んでた、あんな混むんだね高尾山ね。
いや、もちろん混まないところ選べばよかったのね。
ああ、うん、そう、車で行ってさ、だいぶ時間で余裕持たせて行ったんだけど、高尾山口周辺の駐車場がほぼほぼ満杯 で、 ね、うん、あ、どこも止められねえわと思って一旦引き返して一個手前の駅の周辺で車止めて、うん、で電車に乗って高尾山駅まで行くってよくわかんないムーブ
したら、だったら初めから電車で行けって。
そう、
多分電車の方が楽やと思いますよ。
それが正解だ。帰りももうつらーって思いながら、そのボロボロの体で高速運転するの
ですよ、ね、
しんどって思いながら帰ってきたから夜、うん、うん、そんな感じの正月を過ごしてました、ね、僕、はい、
以上で、
はい、以上です、は
い、ということで、グダグダゲームラジオ第390回前半でございました。
はい、
グダグダゲームラジオ。